始まりました。湘南ゼミナールプレゼンツ金沢博士の高校受験ゼミナール。このコーナーは私校長の佐々木純吾と湘南ゼミナールから特別講師の金沢博士先生を招きして、高校受験を控えた中学生親御さんを応援し、特色検査問題をはじめ様々な局面で役に立つノウハウを伝授していきます。ということで先生、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週びっくりしましたよ。
はい、そうなんです。
まさかのお手紙で。
ちょっと突然の発表になってしまいましたが、ね、はい。
この子なんか号泣ですよ。植松てへいさん。
植松てっぺいです。
あ、声がもう出てないじゃない。
あら。
まさか手紙で、ね、あんな辛い手紙が届くなんてっていうことですから。
すごいショッキングでしたけれども。
そうですね。う
ん、まずちょっと、まずは挨拶しましょうか。は
い、そうですね。
まあ、もう元気よくね。
元気よく行きましょう。
はい、しっかり行きましょう。
まずは行こう。
はい、では始めます。ピース。
はい。
直径。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、いいね。逆にその
張り上げた感じですね。
張り上げた感じがなんかちょっと涙腺緩めるわ。はい、危ねえのか。
いや、ツイッターでもね、突然の報告だったんで、はい、悲しんでる方が先週放送中もね、
ね、ありがたい話というか、
メールもありました、
うん。そうなんですよ。もうこのね、先週でもお伝えしたようにということで、この高校受験ゼミナールも今日入れて残り2回。
ええ、
本当にもう3年半やってきてですね。まあ、最初、特色検査の問題を取り上げるのに始まりまして、今年の4月からまた予想を新たにということで一緒にやってきたんですけれども。
はい。
はい。まあ、今日、まあ、最終回の1個前ということで、今日はですね、もう今までの集大成を皆さんに問いたいなということで。
集大成。
はい。最後はやはり特色検査の問題。
来た!
をやるということで。
原点だ。
考えていきたいと思います。
はい。
さあ、まず最初に確認しておきたいのは、はい、特色検査のポイントは何だったかなと。
さすがにわかるでしょう。
結構前の話なんでね。うん、ますか、覚えてますか、
はい。
はい。
え、そうでしょ。
読解力。
あ、まあいい。
読解力と、
うん、
判断力じゃない。
判断力
じゃない。判断力、読解力と
思
考力。
思考力。
あと一つ、うん。
表現力。
表現力。
そうだ。
ちょっと怪しいですね。
危なかった。
かなり怪しいですね。
危なかった。
はい。読解をすること、問題をちゃんと理解をして、
はい、
で、それを踏まえてしっかりと考えて、で、それをまとめて、ちゃんと相手に伝わるように表現をする。
はい、うん、
これが特色検査を解くときの一番大事なポイントであり、
はい、3
つの重要な力だということでした。
いや、もう僕なんかもう本当にもう体にスッと入ってきてますから、そんなもの。やっぱ偉いもんで3年半やらせてもらうと、
キャリアが。
余裕でしたよ、今。
あ、本当ですか。
当たり前だなって思って。
それはすごいですね、さすが。
空気と一緒でしたから、今。
僕はもう、ディベートとかいろいろやったんで、どれだったっけって今、持ってくるものがどれだったっけ
いろいろありました
けどね。なってしまいましたけども、
は
い。
ちなみにですね、今日は、卒業テスト的な扱いということで、考えてまして、
はい、
お二人の答えが合格点であれば、
はあ、
免許改伝、もう僕から伝えることは何もないと。
マジっすか。
一方、合格点に達していなかった場合、
うん、
もちろん校長先生は、
うん、
剥奪ということで。
ここに来て、
まあ、いや、でもね、
まあ、わかりやすく
今更ですよ、
首ですよ、首。
いや、今更ですよ。だって僕、主任まで成り下がってますからね。校長、教頭、まあ、主任。
主任でとどまると思ったら面白いですよ。
あら、もう首。
はい。
わかりました。
はい。それぐらいの覚悟で。
首をかけてやりましょう。
言っていただきたいと思います。
ここに来て。
そうなんです。
やりましょう。
さあ、では参りましょう。本日の問題です。総人口に対する65歳以上の人口の占める割合が 14% を超えると高齢社会、21% を超えると超高齢社会と定義づけられています。2015年の日本の高齢者の割合は 26.7%。日本は10年以上前から超高齢社会であり、この状態はまだまだ続くと推測されています。では、このような現代社会において、ラジオはどのような役割を果たせるでしょうか？経済面、イベント面、音楽面など、回答する分野を自分で設定し、その分野の観点から、ラジオだからこそ期待できる役割や貢献を考えてお答えください。
なるほど。
さあ、
高齢化社会。超高齢化社会、は
い。こんな問題でございます。
ね、ラジオだからこそね、うん。
はい。
ここ大事だね。
さあ、じゃあ、植松くん早速行ってみましょう。
はい。
行
ようよ。
じゃあ、答えさせていただきます。
はい。
超高齢化社会。今、 昔はテレビとラジオが情報を得る媒体だったと思うんですけれども、うん、今はインターネット、まあいろんなやり方があると思いますけど、SNS だとか、動画サイトだとか、いろんなのがありますけど、一つ懸念はもう現時点で、インターネットでどうこう何かを調べるっていうのは欲しい情報を調べるのにすごく便利なんだけど、うん、やっぱり調べるのが複雑か、まあ覚えないといけないことが多い。で、高齢化社会、超高齢化社会になると、うん、そのあたりが、まあ覚えていくものもこれからもっと複雑になったりするかもしれないって時に大変だと思うんです。で、一方テレビとラジオとまあありますけれども、これはまあつけるだけっていうシンプルなところがあります。で、テレビとラジオの違いは、やっぱりながらみが、ながら聞きができる。何かをしながら聞くことができる媒体だなと思いまして。うんうん、何が面白いですか？
いやもうながらみって言っちゃったなと思って。
ながら聞きね。言っちゃったな。それは間違いないです。ながら聞きができて、
はい。
で、受け身で得られる情報っていうのが、ラジオの一番の強いところかなと思います。うんうん、で、まあ、イベント面とかで言うと、必ずしも自分が行きたいものの情報は、まあ、まめにチェックするかもわかんないですけど、うん、ふと聞いて、あ、それちょっと、自分の視野になかったけど、うん、面白そうだな、みたいな発見とか気づきとかを得られる、提供できていくのが、まあ、ラジオで。これからの超高齢化社会にそういう役立ちができるんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
あんま型にはまってなかったですね。
いいことじゃないですか、それ。型にはまってない。
苦しい、なんか意見ですね。なんか厳しいというか。さあ、じゃあ今度はリスナーの方から。
はい。今日もたくさん来てる中から、もう唯一、もうこの人に決めました、私は。
はい。
アースチャイルド。
はい、ありがとうございます。
行きたいと思います。はい、15歳、高1。
うん。
うん。
はい。
高齢者の割合が高くなるということは年金を必要とする人が増加するということであり、若い人たちはこれからたくさん働いていかなくてはいけないのだと思います。そこでラジオだからこそ期待できる役割とは、仕事の効率を上げたり仕事へのやる気を出させることだと考えます。うんうん、仕事中テレビはつけないけれど、ラジオは流すという仕事場は多いと思います。ネットで調べてみても、作業用 BGM と名のついた音楽は多く、需要があることがわかります。そのような音楽をラジオで流せば仕事の効率を上げることができます。うん、また、いろいろな経験を持った人をゲストとして招いて話をすれば、頑張ろうという気持ちになったり、励まされたりする人は多いはずです。以上のことから、ラジオだからこそ期待できる役割とは、仕事の効率を上げたり、仕事へのやる気を出させることだと考えました。
はい。
すごい。
しっかり
来た答えですね。
やる気だって。
はい。ありがとうございます。う
ん、はい。
さあ、じゃあ、校長先生。
はい。
いかがでしょうか？
私はじゃあ、型にはめたいと思います。
お。
はい。
ラジオだからこそ期待できる役割、僕が考えるに、
はい。
寄り添える、ことだと思います。
はい。
これはどういうことかと言いますと、テレビ、他の媒体ありますよね。インターネット、うん、新聞、広告、いろいろありますけれども、
はい。
一番、やっぱラジオが、聞いてる方、リスナーの方、に寄り添えるではないのか、それはなぜなのかっていうと、特に生放送の場合ですと、ラジオでこう喋りますよね。そうすると、メールがすぐ返ってくるんですよ。投げかけます。こちら DJ が喋ります。投げかけたものがすぐメールとして返ってきます。
うん、
ね。今ツイッターもそうですけど、まあ生放送テレビでやってるところもあるかもしれないですけども、ラジオは昔からやってますから、それはね。うん、それがラジオのすごい強みだなと。であと、例えば僕が投げかけたことに対して答えるだけじゃなく、リスナーが来たメールを僕が中継して、他のリスナーに投げかけて他のリスナーが僕を経由して返すっていう、このラジオを通じて、聞いてる方だけ、聞いてる方たちも繋がれるっていうのは、すごく他にない強みだなと思うので、これから超高齢化社会になっていく、もうよりなっていくときに、やっぱり、よくニュースで出るのが、孤立したりとか、孤独死とか、うんうん、そういうのをラジオを聞いてくれてる方にもっとよりね、聞いていただいて、一人じゃないんだっていうことを訴えかけられるのも、ね、耳に直接ですよ、しかも。うんうんうん、訴えかけられるのも、ラジオだけなんじゃないかなと。レディオマジック。僕は信じています。
あれ？最後の。
だからこそ、ラジオは寄り添えると、僕は言い切る。他の媒体より、寄り添えるものなんだと言い切れると思います。
はい。
はい。
よろしいですか。
以上です。
プロフェッショナルかなんか。
今日は来てない、ね。今日は来てない、
ね。そうですね。はい。ありがとうございます。
はい。
さあ、採点入りたいと思いますけれども。
はい。
まあ、改めてですね、今日は合格点70点かなと思ってます。
70点。
はい、うん。で、その点数に届くかどうかというところで、聞いていただきたいと思うんですが。
集大成。
はい。まずは、リスナーのアースチャイルドさん。
うん。
はい。60点なんですね。
60点届かなかったね。はい。
問題にね、その、経済面とか、イベント面とか音楽面などを設定するって指示があるんですね。
うん、
でそれに対しての、しっかりとした設定がなかったので、うん、答えとしてずれてるわけじゃないんですが、ちょっと減点が大きいかなと思います。なるほど。
うん、
さあ、上松くん。
はい。
お。
来るぞ。
上松くんはですね、70点ですね。
わー。ギリギリだなー。ギリギリだ。
ほんと、ぴったりぐらい。
ぴったり。
で、それも、答えてるときに、問題ちゃんとチェックして、あ、そういえば、なんとか面ってあるなって言って、イベント面って言ってたのも見えてですね。うん、まあ、すごく、
なるほど。
忠実に守ろうと。
忠実ですね。
忠実に守ろうとしてくれてるなと、いうのもありましたし。
点を取るポイントは、しっかり頭に入ってます。
やらしいやつだよ。
は
い、
で、
来た
校長先生ですが、
3年半やってきました。
はい。85点。
おぉ
かっけ
超嬉しい。
これですね、一番最後の、
はい、
孤立する人たちに聞いてもらいたいっていうところ、はい、あれがないと、70点なんですよ、
は
い。で、そこで普通終わる回答が多いんです、
うん。
でも、実際にこのラジオでこういう特徴がある、こういうことができる、だからこんなことが解決できるとか、うん、こういう問題をより良くできるっていうところまで、具体的にすごく繋がっていたものがあって、
うん、
でそれができる回答は素晴らしいんですよ。
あら、
いや、はい、嬉しい。これは本当に、ついたものですね。3年半やって、金田先生に教えてもらって、ついたものです、これは。
あ、そうですか。
で、これが、やっぱ3年半やってもらって、
はい、
取れないですよ。
もう、
取れない。
あ、すごい。
取ろうとも思ってないけど。
特色筋肉。
特色筋肉。俺が初めて言うけど、あ、初めて言う。
慌てないで。慌てないで。
特色筋肉が取れないですわ。
はい、あ、本当ですか。
いや、すごい。
これは嬉しいですね。
いや、俺も嬉しいです。
来ましたね。
今みたいなことを、いろんな何かディベートするときもそうですし、うん、人とコミュニケーション取るときとか、企画するときとか、
うん、
今の考え方全部に応用できるような、
うん、
すごい重要な考え方だと思いますから、うん、ぜひ、もう校長先生、さすが校長先生でしたね。
いやいや、結果。そんなことない。マジで先生の、はい、金沢先生のおかげですよ。
うん、
帰りの電車で、自分の中で、整理しますもんね。
あ、本当ですか？
整理してましたもん、3年半の間。この肩にはめる。
はい、
まず最初、なんでこう、理由も言って、
うん、
反対意見も言って、だけど、自分の押すとこ言って、最後また締めるっていう。
うん、
この肩をね、
うん、
何度やったことか。
お
これが生きてました。
ああ、嬉しいですね。
いや、こちらこそ。ありがとうございます。
とんでもないです。ありがとうございました。
さすが。
はい。
ね。上松くん、残念でした。今日の問題の解説は、
コルテンプラスはブログにアップしておきます。
一応合格点なんです。
そして今日のゼミの模様もブログから聞けるようにしておきます。スマホでも聞きますよ。湘南ゼミのホームページもリンクを貼っておきます。
はい、ありがとうございます。それでは校長先生、今週の格言をお願いします。
金沢マジック。とは、さっきね、レディオマジックって言っちゃいましたけど、はいはい、やっぱりね、3年半こうやってきて、まあ、来週もありますけど、
はい、
金沢先生の声、そして、順序、喋り方、うんうん、まあ、声にすごくマジックを感じますね。
ああ、そうですかね。
これはね、DJ の人に多いんですけど、
はい、
僕はそのマジックはこの声に持ってないんですけども、先生は持ってますね。
うんうんうん。そうですかね、
うん。で、僕はこの3年半、先生に、僕だけじゃないです、多分リスナーの皆さんも、
はい、
金沢マジックにかかった人は多々いると思います。
そうです
ね。ありがたい話です、うん、本当に。
なので、この金沢マジック、なかなか解けないんでね。自分に身につけて、筋肉にしましょう。金沢筋肉にしましょう。
中山筋肉みたいになっ
ちゃう。告知ちょうだい。
すごい落としどころでした、今。はい、実はですね、湘南ゼミナルでは、毎回、体験授業の、告知というかお知らせをよくさせていただいてたと思うんですよ。
うん、
で、これ体験授業ってなんでやってるのかっていう思いを今日は最後お伝えしたいなと思ってまして、
はい、
やはり塾に通うというのは、私のイメージだと、やっぱり一期一会というかですね、どういう先生と、どういう仲間と、どういう環境で学ぶかってことを、すごく大事な自分の、これから数年間勉強していく環境として選ぶ、大事な作業だと思って るんですよ。で、それを一回入ったらもうやっぱりもうすぐ決めなきゃいけないとか、なんか余計なプレッシャーをかけた状態で考えてほしくないんですよね。なので、その体験という形で何回か自分でこう身をもって受けてもらって、本当に自分がこの形でやっていけるかとか、伸びていけそうかどうかっていうのを考えて選んでほしい。だからこそまず最初は、本当に軽い気持ちでもいいので、参加できるようにしていただいて、で、それでこう自分の目で見てほしい。肌で感じてほしいという思いでやってます。
はい。
はい。1ヶ月に1回、どんなタイミングでもですね、ご相談にはいつでも乗れますので、もしご興味あるタイミングがありましたら、お気軽にお問い合わせいただきたいなと思っております。
うん、はい。
はい。よろしくお願いします。
体験をしてみてください。はい。よろしくお願いします。
はい。
それでは挨拶行こうか。
はい。では終わりましょう。起立。
はい。
気をつけ。礼。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、高校受験ゼミナールは来週で最終回でございます。最終回は、これまでの感想のメッセージとか、金沢先生に最後に聞いておきたいこと、などなど、メッセージ、大募集してます。皆さん、待ってますよ。以上、湘南ゼミナールプレゼンツ、金沢博士の高校受験ゼミナールでした。来週最後だから、聞いて。